イランカラプテ、おはようございます。2018年5月13日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第205回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イン岩では毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM イングと FM イン岩での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートを始めました、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日5月の第2日曜日は母の日です。リスナーの皆さんは母の日の計画はございますか？アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は、独自記事による訃報をお届けします。去る4月30日に、ビラトリ町シウンコツにお住まいの鍋沢保さんが心筋梗塞によりお亡くなりになりました。2年前から肺気腫で苫小牧王子病院を受診し、自宅療養を続けていましたが、4月21日に自宅近くで車を運転中に発作を起こし、王子病院に搬送され、30日に亡くなりました。鍋沢さんは、ビラトリアイヌ文化保存会の会長として、またはアイヌ語の語り部として長い間活躍された方でした。2009年の伊田官老アイヌ語弁論大会では、交渉文芸部門で最優秀賞を受賞し、今年2月に行われたシシリムカ文化祭では、ユからトイトイユシカムアサハイエレスを力強く語っておられました。享年81歳、鍋沢さんのご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは、4月8日付北海道新聞心揺らす欄をお届けします。アイヌ民族の現状を考える連載、心揺らす、最終部となる第9部は、アイヌ民族と社会の目指すべき在り方について考えてみたい。まずは俳優の宇梶隆さんに聞いた。民族の感覚、目覚めた。俳優、宇梶隆。最近接した宇梶、同胞はとても伸び伸びしているなと感じます。その人らしさを感じられるような自然体で、歌や踊り、工芸品など自分の良いと思う文化を表現しています。かつての宇梶には、差別への恐れによるのか、目の奥の闇を感じることがありました。社会に多様性を認める人が増え、環境が変わってきた時代なのでしょう。私は東京で生まれ育ち、差別を受けた記憶はありませんけれども、アイヌ民族の権利回復運動に取り組んでいた母、宇梶さんのお母さんは浦河町出身で埼玉県在住の宇梶静江さんです。この母は差別と戦う運動に身を投じ、次第に帰宅できない日が増えていきました。中学の時に母への反発から家を飛び出してしまいました。若い頃は気持ちが荒れていて、自らのルーツについて考えることはほとんどなかったけれど、なんか背負いたくないという感覚はありました。周囲には母をはじめ、アイヌ民族として活動している人がいました。20代後半、演劇ユニットを設立してから、アイヌの舞台をやってみたいという気持ちが生じ、1993年に、ニセエカシのイカダという芝居を書きました。舞台で民族衣装を使ったのですが、当時は衣装の文様が地域によって違うことすら知らず、アイヌの先輩に叱られました。これは容易に手をつけてはいけないと尻込みしてしまいました。その後、アイヌ民族の叔父と日高館内ビラトリ町で開かれた 先住民族関連のイベントを訪れる機会がありました。カムイの実、神々への祈りの後に山を見ていたら、弓を持って獣を追いかける自分の姿が見えた気がしました。気のせいかもしれませんが、不思議な感覚でした。その後も民族のイベントなどに参加した際、幼い頃に親が伝統儀式をやっていた記憶がよみがえり、その都度自分もやっていたとの共感が湧いてきました。こうした体験が積み重なり、アイヌだという感覚が自分の中で目覚めてきたのでしょう。アイヌに生まれて良いとも悪いとも思ったことはありませんが、アイヌのことが好きなんですよね。何か好き。北海道に行くと、なぜか落ち着いている自分がいます。高校生の娘には、幼い頃から、お前はアイヌなんだよ、と伝えています。娘は中学時代にアイヌ文化について調べて発表し、表彰されたこともあるんです。私の母からは、アイヌ文様の刺繍も教わりました。文化の豊かさを知り、今では自然に自分のルーツを周囲に話しています。私は30作の脚本と演出を手掛けてきましたが、遠からずアイヌ関連の作品をまた手掛けたいという思いが体の中で声を上げています。やれよという突き上げが何年も前からあるんです。描くことへの怖さはあるけど、何年かのうちにやりそうな感じがします。人は楽しいところにしか集まりません。もちろん楽しさばかりを追い求め、忘れてはいけないこと、伝えなければならないことを手放してはいけません。アイヌ民族を取り巻く環境で楽しさを実感できるようなことが増えたらいいと思いますし、私もそういうものを作っていきたいと考えています。今もアイヌへの差別が残っているんですね。差別をする人を悪く言うのは簡単だけど、それでも差別がなくならないのは、人間の防衛本能などと関係していると考えています。人は生き延びるために群れをなし、群れの形を整えるために、排他や差別が生まれる。こうした心理的な構造が影響していると思っています。子供には、誰がいいとか悪いとかではなく、人間の根っこ、存在理由の部分をしっかりと理解させるような教育をしなくてはなりません。本日3つ目のニュースは、4月14日付北海道新聞、読者の声欄より、札幌市北区の金山のり子さん78歳の声です。ポロトコタンで伝統に敬意。白老町のポロトコタン、アイヌ語で大きな湖の集落を3月31日に訪れました。この日を最後に閉館したアイヌ民族博物館を見学し、アイヌ文化に触れ、数々の展示や資料からアイヌ民族の歴史を知るとともに、和人とアイヌ民族の共生へ寄せる思いが深まりました。アイヌ民族博物館は、2020年に開設される民族共生象徴空間の中核施設、国立アイヌ民族博物館としてリニューアルされるということ。この日が見納めとあって、多くの人で賑わっていました。見学していると、アイヌ語辞典の冊子をいただき、家のことを知世ということなどを知りました。かやぶき屋根の上から若い男性3人が餅巻きをして、見学者から歓声が上がっていました。寒さも忘れ、見とれました。大自然と共生したアイヌ民族が人間として誇りを持ち、強い精神力と知恵で独自の伝統文化を築いて生き抜いてきたことに敬意を表します。より深くアイヌ文化の伝統を知る上で、リニューアルオープンに期待を寄せています。本日4つ目のニュースは、4月21日付、北海道新聞日高版、ヒトランより、熊本市に暮らす小山和真さん15歳を紹介します。剣道で日本一目指す。小中学生が剣道の腕を競う第40回全国スポーツ少年団剣道交流大会で48人出場の個人戦男子の部で3位となった。昨年は1回戦負けだったが3位となって、応援してくれた家族や友達に恩返しができた。中学生活の最後に最高の結果を残せてよかったです、と話す。大会は3月に東京で開かれた。ビラトリ町の剣道少年団、ビラトリ義経検診会 小一から所属し、腕を磨いた。持ち味は前に出て果敢に攻める剣道だ。中学2年からは、道会代表として仲間を引っ張った。もっと強くなって、日本一を目指したい、と全国大会を何度も制する熊本市の強豪、九州学院高校に進学。高校の厳しい練習に打ち勝ち、人間性も磨きたい。これからも努力を重ねたい、と決意を述べた。本日最後のニュースは、5月11日付、北海道新聞より、アイヌ新法、地域、産業振興明記へ、生活支援盛り込まず。政府が2020年までの制定を目指すアイヌ民族に関する新法に、地域振興や産業振興に取り組むことを明記する方向で検討していることが分かった。北海道アイヌ協会などが要望してきた生活・教育支援は盛り込まない一方、アイヌ民族関連の振興施策を進めることで理解を得たい考え。すでに北海道アイヌ協会側にこの方針を伝えており、同協会幹部は容認する構えを示している。新法に地域・産業振興を明記することによって、アイヌ関連政策に法的根拠を与え、予算面を含め手厚い内容にする狙いがある。具体的な施策は、新法施行後に各自治体などからの提案に基づいて検討する。5月14日にも開かれる、座長が菅官房長官が務めているアイヌ政策推進会議の会合で、同会議の作業部会が新法に向けた報告書を提出する。報告書には、新法について、アイヌ政策が従来の福祉政策の一部から、地域振興、産業振興、国際交流などを含めた幅広い取り組みとなるよう、立法措置の検討を加速するべきだ、と盛り込まれる見通しだ。北海道アイヌ協会は、新法に生活・教育支援を盛り込むことを求め、政府も検討を進めてきた。ただ、年金や生活保障、教育支援などを予算措置で対応することについて、政府関係者は、国民理解を得ることは難しい、として、協会側に立法化は困難との考えを伝えていた。協会内に、新法はアイヌを先住民族と定めるだけの理念法になりかねない、との懸念がある中、地域振興や産業振興が盛り込まれる方針が伝えられたことで、協会幹部は実態を伴ったアイヌ政策につながる、として政府方針を容認する姿勢を示している。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい、先ほど中澤保さんの訃報ありましたけれども、本当に、惜しい人を亡くしたなと思っております。ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、千葉大学大学院人文公共学部多文化共生コースユーラシアプログラム修士課程2年生の渡辺香織さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。それではですね、今日は、千葉からお越しの渡辺さんにいろいろお話を伺いたいと思います。まず、ご出身地はどちらでしょうか？教えてください。
はい、私は生まれは旭川ですが、6歳から18歳まで札幌で育ちました。
なるほど。そうすると、札幌でいるのはもう長いということですよね。
そうですね。
はい、札幌の暮らしはいかがですか？
札幌は、本当は出たくないくらいすごく好きで、都会の面もありながら、ちょっと行くと自然もあるっていう、本当に好きな街です。
なるほど。はい。それでは、質問を続けていきますけれども、韓国のですね、京畿大学、そして北韓大学大学院修士課程を修了したと伺いましたが、詳しく教えてください。韓国のムン・ジェイン大統領も、この京畿大学の出身というふうに伺いましたが、
はい、
お願いします。
ムンジェイン大統領は法学部のご出身ですが、私は京畿大学の社会科学部の政治外交学科という学科の出身です。北朝鮮政治を勉強したかったので政治学科を選んで北朝鮮政治を勉強していました。
はい、その北朝鮮のことを研究しようというふうに考えたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい、私が中学生の時に小泉当時の首相が北朝鮮に行って日朝首脳会談が行われて、
はい、
で拉致被害者の方が帰国された時に、あ、日本の国にこんな国あるんだなと思ったのがきっかけで、もっと詳しく勉強したいなと思ったのがきっかけです。
そうすると実際その北朝鮮を訪れて何か研究するっていう、そういうこともしたんでしょうか。
いえ、日本と北朝鮮は国境がなくて、北朝鮮に日本人留学はできないので、それで隣の韓国に留学して北朝鮮研究専門の大学院に進学しました。
なるほど。そうすると、まあ、韓国が一番近い国であると。
そうですね。
まあ、ただし日本と北朝鮮は国交はないけれども中国経由だとかそういう形であれば入ることは可能ですよね。
旅行であれば可能ですね。
あ、なるほど。留学っていうことはできない。
そうですね。
なるほど。で実際その北朝鮮の、まあ、研究って言ってもいろいろあると思うんですけども、
はい、
どういう方面について研究されたんでしょうか。
はい、北韓大学院では北朝鮮社会文化コースというコースにいて、北朝鮮の文化を映画を見たりとか音楽を聴いたりという授業を受けながら、私の研究テーマは脱北者問題だったので。
あ、なるほど。
はい、で日本にも脱北者の方って200人くらいいるんですけど。
あ、なるほど。はい、まあ、その脱北者の問題ということはその北朝鮮で人権が保障されていない人たち、そういう人たちが、まあ、なんて言うんでしょうか、北朝鮮ではまあ住みにくいということで脱出するということですよね。
はい、そうですね。
で、そういうの具体的な、その、なんて言うんでしょうか、形とかそういうものを研究するということですか。
そうですね。特に私は在日朝鮮人の人の中で北朝鮮に帰ってさらに脱北した人っていうのが、興味の対象だったので、その人たちがどういう経緯で脱北して、で日本で今どういう生活をしているのかっていうのを中心に勉強していました。
なるほど。例えば、日本で住んでいる、北朝鮮出身者の方が、
はい、
日本で、まあ、永住権を持っているとしますよね。
はい、
で持っているけれども北朝鮮に戻ったという人がいるわけですね。実際その、まあ、北朝鮮に行って生活して脱北するということは、
はい、
その北朝鮮から逃れた人が いるということ、
はい、
あ、なるほど。それは私は初めて知りました。そういうケースもあるんですね。
はい、あんまり知られていないので、なのでちょっと私も興味を持ってやってました。
はい、すごい興味深い研究をされている方だなというふうに私は改めて思ったんですけども、周りの方でその北朝鮮に興味を持っている方っていましたか。
いや、全然いなかったですね。
なるほど。その北韓大学院でいる時も、
はい、
それほど興味を持っている人はいなかった。
そうですね。北韓大学院は割とその脱北者の人が韓国に逃げてきてから、あ、北朝鮮って本当はどういう国だったんだろうっていうのを学び直すために行く大学院でもあって、
なるほど。
あと日本人の留学生も何名かいらっしゃいましたけど、外交官の方とか外務省に所属されている方と、あと防衛省の方とかもいらっしゃいました、ね。
そうですか。
はい。
すごいですね。なんか最先端の研究をされているというか、多分研究者も少ないんじゃないでしょうか。どうだ。
そうですね。特に脱北者の研究っていうとあんまりないですね。うん、
なるほど、
はい。
はい。それじゃあちょっと話を進めてまいりますが、千葉大学の大学院へ通うきっかけは何だったのでしょうか。教えていただけますか。
はい、私もともと北海道出身ですので、
はい、
小学校で簡単なアイヌ語とかアイヌ文化の学習をして、でも漠然と興味は持っていたんですが、さっきもお話ししたように高校卒業してからは韓国に留学していて、で、まあ、帰国、2年前に帰国したんですが、韓国はもうやり尽くしたから、これからは昔やりたかったアイヌ語をやろうと思って、で帰ってきてからすぐアイヌ語教室を探して通い始めたんですけど、
はい、
そこであんまり教えられる人もいないし教材もないし、あと文法の研究もまだそこまで完璧に こうアミノがこうだって言える状態ではないんだっていうのを知って、で、あ、じゃあもうちょっと詳しく研究しようと思って、あの有名な中川博史教授のいる千葉大学を受験しました。
すごいですね。受験は1回で通りましたか？
取りました、なんとか。
科目はどういう科目なんですか、大学院の
場合。大学院の場合、まず書類審査ですね。その研究計画書だったり、はい、あと今まででこういう大学出たっていう 書類を提出して、
はい、
で面接の時にまた志望動機とかも聞かれるんですけど、
はい、
それとは別に言語学とか、それからアイヌの世界観に関する、問題をこう口頭で答えるっていう試験を受けました。
なるほど。その試験はどうでしたか？受けたとき手応えはありましたか？
いや、正直全然なくて、なんか中川先生が面接官でいらっしゃったんですけど、
ええ、
あの先生の反応もちょっとあまり良くなかったので、あ、これダメかなと思いました。
なるほど。はい、でも、合格と。
はい、なんとか。
でもすごいですね。韓国で修士号を取って、
はい、
日本に来て大学院入って、ま、もう来年の春は多分修士号を取れるんですけど、その後は博士課程には進む予定とかありますか？
はい、私は進学を希望してます。
おお、なるほど。同じ大学で。
はい、千葉大学で考えてます。
うん、まあ、修士号を取った後、やっぱりまだ、その、博士課程も受験っていうのはあるんですか？
そうですね。今度は修士論文をもとに、また、あの、高等諮問みたいのがあって。
おー、すごいですね。なんかっていうのは、あの、勉学に燃えている、そういう感じを受けましたけれども。まあ、この千葉大学の大学院出身者はですね、例えば北海道博物館とか、あと、今、公益財団法人アイヌ民族文化財団というふうに名前変わったんですけど、そちらの研究員にも結構、あの、いるんですよね。
そうですね。
中川先生の教え子がね。
はい。
だから、まあ、千葉大学の大学院のこと、すごい優秀な人いっぱいいるなと思うので、あの、ぜひ渡辺さんも頑張って、はい、あの、大学もしくは研究機関にですね、
はい、
就職することを願っております。
ありがとうございます。
はい。で、それでですね、次の質問に進みますが、今日、この FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。もう、こんなラジオの収録なんて初めてで、すごく緊張していますが、思ったより楽しくできてよかったです。
なるほど。
はい。
まあ、ラジオはもちろん初めてですよね。
はい。
例えばですね、公益アイヌ民族文化財団というところでは、ラジオ講座なんかもやってるんですよね。アイヌはラジオ講座。
はい。
そういう講座なんかお聞きになったことありますか？
そうですね。韓国に住んでる時にインターネットで聞いてました。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、あの講座っていうのは各地域で、順番で講師が回る関係で、例えば、猿川流域のアイヌ語であったり、十勝地方であったり、旭川の方であったり、うん、様々なその地域のアイヌ語ですけども、それを聞いてどう思いましたか？その方言差とかそういうものは何か気になりましたか？
そうですね。そもそも方言があることを知らなかったので、あ、方言こんなに細かくあるんだっていうのと、あと全然違うんだなっていうのを聞いてびっくりしました。
なるほど。まあ、渡辺さんはですね、もちろん、朝鮮語を話すことできるわけですし、日本語が母語だと思うんですけども、はい、アイヌ語を学ぶにあたって、朝鮮語を知っているための、知っていることによる利点というのはありますか？
そうですね、やっぱり発音の面では、子音で終わる音節とか、
はい、
朝鮮語とアイヌ語は共通点が多いので、
ええ、
その点とか、あとは、この音の、後ろにこの音が来ると、こう変わるっていうのも、朝鮮語にもある規則なので、
なるほど。
はい、発音面ではすごくいいなと思います。
なるほど。そうすると、アイヌ語を勉強する上でも、かなり有利な立場にいますね。
発音の面ではそうかもしれません。
はい。いろいろお話を伺いましたけれども、本日のお客様は、千葉大学大学院、人文公共学部、多文化共生コース、ユーラシアプログラム修士課程2年生の渡辺香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。 この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
FM パウシ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。4月21日、土曜日の北海道新聞、卓上式の中にこんな記事が載っていました。米国で黒人男性2人が何も注文しないで、スターバックスのトイレを使おうとしたところ、従業員から店を出るよう求められ、友人を待つため店内に留まっていたら警察官に逮捕されてしまったとありました。そして日本でも在日コリアンやアイヌ民族に対する差別が後を絶たないと付け加えてあるのを読み、なんともバカバカしい、ふざけた話ではないだろうかと、朝から怒り心頭でした。ヘイトクライム、ヘイトスピーチが今もなお世界中で、醜い人品人たちの手によって、ネット上などいろいろな手段にて発信しています。なんとも愚かで悲しい話ではないでしょうか。皆さんもご承知のアイヌ民族の遺骨問題、先人たちの意思に関係なく違法な手段にて持ち去られ、今も大学等でさまよい続けているエカシ、フチたちの魂、人権、尊厳を無視、今後も研究しようとする国、学者たちの魂胆は見え見えです。この遺骨問題について、私は何度も何度もラジオ、ネット上で言い続けています。私たちの先人であるアイヌ遺骨を違法に持ち去った者たち、そして遺骨を現在も保管、管理している者たちは、人として速やかに元にあるべき姿に戻すべきではないかと。そして、持ち去られた同胞の遺骨、人権、尊厳は、今を生きる私たちアイヌの人権尊厳を取り戻すことでもあります。私は同胞として、人間として何としても取り戻したいと願っているアイヌです。この問題はアイヌ、日本人ではなく、人としてみんなで取り組む問題ではないでしょうか。今、平成から次の年号に変わろうとしています。時の流れるのは早いものです。私たちのアイヌムシリを北海道と命名してから、今年で150年となり、道内ではいろいろなイベントが催されようとしていますが、国民、道民はこの北海道命名150年の歴史を
どう思い、どう考え、振り返ったことはあるのでしょうか。私は江戸時代の探検家松浦武四郎の足跡には敬意を称する一人のアイヌです。なぜならば、武四郎が地図島に残したアイヌ語地名は、当時文字を持たなかったアイヌたちの思いを、今を生きるアイヌたちのために、アイヌもしり北海道の先住者は、アイヌであるという証を日本人が残してくれました。その武四郎は、旅の終わりに、函館でこんなことを書き残しています。役人たちが、アイヌの骨、血肉を宴席で飲み食いしている夢を見たと。まさに、正夢だったでしょう。ここから明治が始まり、アイヌにとって新たな苦難の歴史が始まりました。日本人にアイヌもしりを略奪、植民地化され、すべての権利を奪われ、強制移住、強制同化を強要され、不平等を強いられての150年です。日本人にはアイヌの悲惨な歴史を自分たちが関わった歴史としてしっかりと認識してもらい、アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人として今後にと願うばかりです。先ほど平成から次の年号が変わろうとしていると言いましたが、今上天皇は皇太子時代を含めて、これまで琉球、沖縄を11回訪問したと聞いております。1975年、当時皇太子だった金城は、初めて沖縄を訪問、スメユリの塔で過激派から火炎瓶を投げつけられる事件がありました。その夜、県民に対して発表された談話は次の通りです。沖縄戦などで払われた多くの尊い犠牲は、一時の行為や言葉によって穴がえるものではなく、人々が長い年月をかけてこれを記憶し、一人一人深い内省のうちにあって、この地に心を寄せ続けていくことを置いて考えられませんと述べていました。また別の記者会見でも沖縄の歴史を深く認識することが復帰に努力した沖縄の人々に対する本土の人々の務めであると思っていますと述べています。第二次世界大戦末期の日本と米国との戦いにおいて大きな犠牲となった琉球、沖縄、戦前の日本では戦争など国政の運営にも天皇は大きく関わっていました。そして現在も沖縄に集中して米軍基地を押し付ける日本政府の不正に、そういった前日への自責の念を踏まえての戦没者慰霊の訪問は当然のことでしょう。さて、アイヌに対してはどうでしょうか。一度か寄り添ってくれたことがあっただろうか。アイヌも琉球、沖縄と同様に等しく国民ではないのか。たとえ名称だけだったにしても、天皇の名のもと、とはいえ、宮内庁が行ったニーカップ、アネサルコタンでの御料牧場開業のために、平和に暮らしていた数十箇所のコタンのアイヌたちを、強制移住、 アイヌを一つも思わないこの非人道的な行為、歴史、事実については、皇室にも何かを感じてほしいと考えます。今年は北海道命名150年とのことで、記念式典に天皇が来道とのことですが、私は多くを望みません。これまでアイヌが辿らされた辛い不幸な歴史に少しでも触れてもらいたいものです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。
カムイユカラのコーナーです。本日は、茅野茂のアイヌ神話中世、カムイユカラ編3より、トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話、1975年昭和50年、シカトヨシさんによるカムイユカラをお聞きください。どうぞ。
何したいこといねえ、おかんどいねえけ。ウポポサさんも浮かないね。手もかれんば、おかいねえかちゃ、お心しねえかちゃ、お心は浮かんだね。ポロ、手けばっか、お手けか、ねっかかりやすかいばっのポロ。ぐえねえ、あっぼらの、それから、話変わって。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、あ、こへた、ち。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、わか、たやん。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、いたかん、あわ。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、あ、こへた、ち、わか、せ、とらんね。わんまないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ。そいねか、そもきあいね。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ。みやとし、くしゃく、こあにきわ。みやん、まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ。わかたいそいね。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ。これから話変わって、今度その、あんたんの方、読んだ。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこは、おのほう、わかたやん。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、いたか、こさ。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、わかたいとらにあんこそ。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、いのんぺか、あぴしゃこ、あにあきさき。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、あいのぱこし、いのんぺね、こせとせ、せか、わかたか、そもきの、せとせ、せか、まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、いたかんかね。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、あぱさみこすぺ。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、くしゃこ、あに、あき、たき。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、あいのぱこ。よし、いこすぺ、ねこそもあかた。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ、いたかんかね、あきたき。まないた、さんけたる、ばんけたる、こそこ。あぱ、さみた、まないた、らしっけはおか、ひけ。 まな板、三景、三番景、三五、そこ、まな板、主尺、姉、秋、かき。まな板、三景、三番景、三五、そこ、愛の、ばこ、まな板、猫、のしょもわっかた。まな板、三景、三番景、三五、そこ、いたかんかね。まな板、三景、三番景、三五、そこ、ぴしゃこ、あにまな板、あき、かき。まな板、三景、三番景、三五、そこ、ぺとさ、しゃなにひけ。まな板、三景、三番景、三五、そこ、ぷぺとさんさ。まな板、三景、三番景、三五、そこ、すまおか。ひっぴしゃくわに、まな板、三景、三番景、三五、そこ、愛の、ばこ、すまねえ、こす。まな板、三景、三番景、三五、そこ、すもわっか、さいたかんかね。まな板、三景、三番景、三五、そこ、ぴしゃくわに、すまうた、あ、おろあひちゃん。まな板、三景、三番景、三五、そこ、アリパスの猫のロアの、ニャッチェコルカティマ、ポーホトランネは、バカテトランネコルカ、コサカヨカルは、バカタレグエナ、ポロアのアホニシャン、ドエネネ、ヨヤモテクスペトッタサナコス、ペトッタニラトサナ。
それでは、解説を読ませていただきます。トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話。この空っぽ闇というのは、北海道弁で、怠け者という意味です。ある日、私は水汲みに行っておくれ、と息子に頼んだ。息子は、いやいやながら、バケツと、ひしゃくを持ち、炉縁や柱やまな板や石を叩き、そのたびに、お前はいいなあ、水汲みに行かなくて、と愚痴をこぼしながら出て行った。それきり息子が戻らないので、川を遡上してきたマスの群れに行方を尋ね、次にやってきたアメマスの群れに尋ねるが、悪口を言ったからといって教えてくれない。私が泣いていると、今度は鮭の群れがやってきて、お前の息子は私たちに神の魚と名付けてくれたから教えてあげよう。息子は何にでも悪口を言って殴りつけたので、怒った神々から罰を受けて月の神のところに追いやられてしまったのだよ。という。だから、子供たちよ、怠けることなく、一生懸命に働くものだよ。と、怠け者の子供の母親が語った。月の中には、神の罰を受けた子供が、バケツと尺を持って手を広げて立っているということや、春に川を遡上する魚の順序、怠けてはいけないということなど、たくさんの教えが盛り込まれている。以上でした。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校、阿部がお届けします。新学期が始まって1ヶ月が経って、子供たちも、進級した、あるいは入学したっていうふうな、そういうふうな環境に徐々に慣れつつあるところで、
あります。自分自身、中学校の経験が長くて、最近ちょっと考えてることなんですけれども、中学校と小学校、まあ小学校と中学校ですね、連携をしなきゃなんないっていうふうなこと、これずっと昔から言われてるんですけれども、そこの壁っていうか、なかなか進んでいかない、その大きな原因が、例えば、小学校では6年間、一生懸命育てて、6年生がゴールで、とってもいい子に育てて、リーダーとして、作り上げて、中学校に上げていく。だけども、中学校に入ると、一番下の学年になるもんですから、学校が変わって、1年生になる。1年生になると、小学校の先生方から見ると、どうしても、あれだけ大人に育て上げた子供たちが、なぜか子供になっちゃう。幼く戻っちゃうっていうふうな。だけど、中学校の先生からすれば、それは、当然なことっていうふうな、一番下になるんだから、それは、ある程度甘えが出てくるっていうふうな、そんなふうなこと。当然のことっていうふうに捉えているんだけども、小学校の先生方は、あんなに立派に育て上げた子が、いきなり子供に戻ったというふうな、そんなふうなところを、それがなかなか拭いされないっていうのが、小中連携進まないとこかなと。だけど、子供って、当たり前なのかなって。置かれた環境でもって、あと、与えられた立場とか、役割とか、そういう風なので、多分それに合わせて自分を、自分の人格を作っていくっていうか、自分の、立ち位置を作っていくっていうのが、これ子供なのかなと。だから、今、6年生にうちの学校でも、7人、進級したんですけれども、5年生の時はやっぱり6年生に甘えてた部分がとってもあったんですけど、6年生になった途端にいきなり自分たちが頑張らないと、自分たちが新豚に小学校を支えないとっていう、そういうふうなので一気に成長した感があるんですよ。それもやっぱり当然のことだろうなと。6年生っていう自分に与えられた責任が彼女たち彼らをそういう風な行動に移させてんだろうなっていう風な、そんな風なことを今とっても、5年生の時は正直不安だったんですよ。あの子たちが6年生になった時に二豚に小学校をちゃんと守っていけるだろうかっていう風な部分、正直ちょっと不安はあったんですけれども、全然、この1ヶ月、彼女たち、彼らを見てて、すごい立派に6年生を果たしているって。そういうふうなのが、だけど、多分この子たちも、中学校に上がっていくと、やっぱり、またさらに上の、先輩方に甘えて、生活していくんだろう、その繰り返しなんだろうなっていうふうなこと。で、なんでそんなこと考えたかっていうと、自分たちもそうだろうなと。大人も、自分の与えられたポジション、役割、立場でもって、やること、喋ること、そういうふうなことが当然変わっていくんだろうなと。その中で、大人も常に、人格を、自分の人格を作り変えていくんじゃないかな、っていうふうなこと。だから自分自身、校長という立場で、ものを言わなきゃなんない場面もたくさんあったり、公的な立場と、私的な立場を分けなければならない。そういうふうなので、自分自身の人間としての、生き方っていうかな。自分がここに どうあるべきかっていうふうなのが、その都度変わっていってんじゃないかなっていうふうなことを、考えたときに、あ、子供たちそうだよなと。子供たちも、与えられた場所でもって、自分の役割をどうやって果たすかっていうふうなことで、子供たち、それが成長なんだよなっていうふうなことを最近考えて。だけど、やっぱり大事なのは、そうやって、その場所場所とか、違った場所では違った言い回しをしなきゃならないとか、そういうふうなのであっても、まあ大人は、やっぱり芯は持たなきゃならんだろうなと。この場所ではこう喋る。この場所ではこういうふうな、行動を起こす。っていうふうなので、コロコロ自分自身の芯の部分が変わってったら、これは嘘な人間になるだろうな、というふうなことを思って、こういうことを、ちょっと今最近すんごいよく考える。大事なのは、どういう、その場所ではやっぱりこうやって対処しなきゃならんし、こうやって FM のこういう放送してるときには、こういう物言いをしなきゃならないし、考えなければならないんだけれども、やっぱり自分の、本当に奥底の芯の部分は、絶対ブラしたらダメだろうなと。まあ、子供と共に、子供の成長を見守る、この、すごい責任あるこの立場っていう風なので、子供に当たる時の、その、眼差しの部分は、絶対変えたらダメだなっていう風なことを考えて、今、ちょっと、この1ヶ月、生活しているところです。まあ、間もなく、運動会、子供たちが、一番光り輝く、そういう舞台がやってきます。その舞台で、子供たちが最高に輝けるように、自分たちが支えていければな、ということを、心底、思っています。頑張っていきます。今年もよろしくお願いいたします。はい。それでは本日の、二部谷小学校代理のコーナー、終わります。
第205回目の最後のコーナーです。それではですね、今日、インタビューコーナーに出演いただいた渡辺香織さんにですね、本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日すごく緊張したんですけど、こうやって自分の出番が終わって他のコーナーを聞いているとすごくためになって面白かったです。
はい、もし機会があったら2回目っていうのもありでしょうかね。
あ、私でよければぜひまた遊びに行きたいです。
ですね。月1回ですから、東京から、千葉から、こちらの方へ通ってくるって言っても、お金は出せないんですけど。
そうです。
まあ、実家が札幌なので、
はい、
もし札幌に帰ってきた時に、第2日曜日に会う時には、ぜひぜひいらしてください。
ありがとうございます。また来ます。
はい。それではですね、まだちょっとエンディングまで時間ありますので、他の参加者の方にも、簡単に感想を聞いてみたいと思います。それではまず仙石さんお願いします。
はい。今日はニュースがいろいろあったんですけれども、
はい、
大変私もお世話になった鍋沢さんの、
はい、
訃報をお伝えすることになって、なんか私がビラ取りに来た時に最初、アイノモ教室においでって言って、職場まで迎えに来てくれて声かけてくださった方だったので、本当になんかこう寂しい気持ちがいっぱいです。あと文雄さんの話の中でスターバックスの話が出てたんですけれども、あのあとスターバックスはもう全部の店で研修をするっていうことにしたっていう情報は確かあったと思うので、やっぱりそういう やってしまったことに対する反省とか、あとはやっぱり人権を大事にしようっていう気持ちが世の中でも当たり前になっていくっていうのは日本でも求められることだなというふうに思って聞いてました。
はい、それではですね、次にひろこさん、今日の感想をお願いします。
はい、私もタモスさん、鍋沢タモスさんには断るごとに声をかけていただき、本当にすぐにいろんな人に声をかけてくださる人だったので、もう亡くなったと思えないような、今もきっとそれにまたどっかで会えるような気がする方です。
そうですね、はい、本当に何て言うんでしょうか、いや私はね、実は鍋沢タモスさんとは2人でスコットランドにですね、2週間ばかし行って、いろいろな公園旅行行ったことあるんです。ですから寝食ともに2週間だな、2週間近く、で、なんて言うんだろう、すごい気さくな方なんですよね。していろいろ物知りなんですよ。もうやっぱりいろいろね、新聞も読んでるんだろうし、多分ラジオテレビも見てるんだろうと思うんですけども、かつて宇宙船から探査機飛ばしたやつあったじゃないですか。なんちゅう名前だったかな、火星探査機、そういうようなね、話なんかもね、してるんですよ、してくるんですよ。だからね、おやすごいな、博識なおじいさんだなというね、そういう印象を持ってます、で割とこう声が低くて、ボソボソって喋るのであまり、聞こえないんですけど、ちゃんとじっくり聞いてるとね、いやすごいことを言うおじさんだなというようなことを考えたりもしていました。まあ、本当にね、鍋沢タモスさん、まあ、なんて言うんでしょう、我々の言うところの死んだ方が行く場所で、ね、まあ、アイヌネのアイヌは人間らしい人間ですけどね、カムイモシリと言っていいかどうか分かりませんが、そこで安らかに眠っていただければなと思います。はい、それでは千石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取り町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いいにわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピカーシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラ取町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第205回目の放送もお別れとなります。次回は通常より1週間繰り上げて、6月3日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。